はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の12日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
お願いします。
金曜日はは
い、青木治です。よろしくお願いします。
お願いします。
大粒の雨だったね、なんかね、今日、うん、
最近、うんうん、あの、うん、この間、うん、火曜日を聞いたら、うん、武田砂鉄くんがね、うん、なんかあの、うん、最近の気象情報はすごいと、
う
ん、
はいはいはい、そのそうそう言ってた言ってた、で局地的に全部わかるって、
そうそうそう、わかると、うんうん、でこざえてたじゃないですか、
はい、こざえたって
で俺は傘持たないで来たとかってね、はい、なんか偉そうに言ってましたけれども、はい、確かに僕最近、うん、あの、うん、まあ、ネットもそうだし新聞なんかに載っている天気予報、うん、かなり正確だなと思ってて、うん、何時から降り出しますよって言ったら大体降るじゃないですか、
はいはい、
でちなみに今日ね、うん、一日曇りだけど雨は降らないっていう予報だったんですよ
そうですか。
そうで、うん、俺どうしようかなと思って出かけるときに傘を一応入れてきたら、うんうんうん、降ってきたから、
降ってきた、
だから当てにならないなと思って、ざまみやがれ武田砂鉄みたいな感じはしましたけどね。
砂鉄さんはでも濡れてないわけだからね、雨には。
まあ濡れてんじゃないですか、ね、今日あたりは
粒が大粒でさ、
そうそうすごいですよね。
朝女房と飯食ってたらさ、何気にね、何あの頭薄くなった、薄くなったのが出なって、何気に言うわけよ。何気に言われてちょっと持ってきたから、うん、床屋行ったばっかしだからさって言ったんだけど、
いや
実は床屋1週間前に行ってる別に昨日床屋にいたわけじゃない。
あの僕もあの昔に比べるとやっぱり髪の毛が年取ってきて、うん、量が減ってきて、かみ、うん、さんと一緒に散歩してる時に、うん、僕の方が先に気づきますね、うん、雨に
当たるよね、頭の芯に当たるよね、
あれなんか落ちてきたねとかって、うん、降ってないわよとか言われて、どれの方が早く感じるっていうね。
おじいちゃんは大変だよ、もうなんかコーヒーに雨粒が入らないように手で囲いながら頭の上に粒を受けながらね、はい、室井んちは何だって、うん、おじいちゃんが元気、
元気、
うん、
もう疲れた、もう
なんで今疲れてんだお前。
おじいちゃんが、はい、蔵王から長岡に呼ぼうと思って、
はいはい、
もう81だから、
はい、あずっと実家ね、
うん、
住んでたところ、
うん、
はい、呼ぶんだ、
呼ぶ、
81歳、
うん、
お
動けるうちにちゃんとした方がいいと思って。
ああそうだな、
うん、
でも大変でしょ、引っ越しとか。
いや大変だから、見てこの疲れ方、
うん、そうだけど、
だから1週間ぐらいもう一緒にいるんだけど、うん、長岡の、うん、だから物件巡りも一緒に行ってたし、
一緒に
暮らす。で今こっち東京にやってきて、うん、新宿にマンション持ってたんだけど、うん、そこ、荷物、うん、ようやくなんかバタバタ結婚しちゃったからちゃんと、うん、荷物運んでなくて、ちゃんと運ぼうと思ったんだけど本とかがすごい多くて。
あ、自分の今度引っ越しも今度また関わってきてるわけか、
うん、もうだからじいちゃんの家一軒借りるからさ、うん、そこにほら本とかも置けるし、うんうん、
あ
お前が大変だ。おじいちゃんはどう、引っ越すの抵抗ないのだって。
なんかね、
うんう
ん、最初抵抗、お前なんかの面倒になるかみたいなこと、まだまだならないとかって言ってたんだけどね土日挟んで月曜日にね、うん、連絡してみたらね、うん、いつ頃行けばいいのかなみたいななんか友達がね、
うん、
立て続けにバタバタ死んでね、
うん、
なんか寂しかったみたいよ、うんうん、
寂しかった、
うん、
でもあれでしょう、まだ蔵王にバタバタ死んだって
一人いるみたいな、
一人、
うん、友達が、うん、
その一人いるんだ、
寂しいだろうと思うけど
一人いるんだけど、うん、おじいちゃんはそのなんか一人の友達を置いてくることにはどうなの、う
ん、でもしょうがないじゃん、うん、そのだって一緒に友達だから、じゃあ二、
うん
うん、人の事情じゃあ俺だよ私が言うのもおかしいし
まあ、でもじゃあ実家じまいもんじゃしなくちゃいけない、
そういうことになる、
大変だよね、それも
大変、
それも大変だよ、
もう言ったのよ、だから夏場で最初抵抗してたんだけど、夏場に発見されるの1ヶ月遅れたとかっていう、私の立場になってみろって。いや夏場に
私の立場じゃなくておじいちゃんも大変でしょうよ。
いや自分死んじゃうから関係ないじゃん、もうどうなろうが
死んじゃうからって簡単に言うな、もう、はい、ねえ、友達なんかもそうじゃついでそういう時期だね、みんなね、
そうだよね、
あ、なんかおじいちゃん呼び寄せたり、うん、ね、 しなくちゃいけない。
いやだけどもう本当になんかね、うん、我が父ながらね、うん、あの男と一週間いたらね、もう引っ越し作業っていうよりね、そっちの方がクタクタ。
でも、ね、うん、人間ってね、うんうん、まあ、これあんまり言うと俺本当母親からめっちゃ怒られそうだけど、はい、人間ってなんか年取ると、うん、なんかこう本当に丸くなってボワンとして、うん、なんかちょっとまあボケちゃってもね、うん、なんかこう可愛くなるのかなと思うじゃないですか、うん、
はい、
ならないですよね。
そうなんだ。
うちの父親は本当にだって未だに口癖、うん、お前100万貸せよって3ヶ月後に3倍にして返すからそんなじじいやの
どっかの人みたいじゃないですかそれじゃ、そんなことしてるんだ、100万貸せよって言うんだ、うん、ね、
まあでもあれじゃないの、うん、娘と何年ぶりに暮らすの一緒に。
いや一緒じゃない、あ一緒になんか暮らせない、あのただ徒歩100歩くらいのとこ、
うん、100歩くらいのとこだけどまあでも隣に暮らすなんて本当久しぶりでしょ、
うんうん、
だから嬉しいんじゃないのお父さんは。
ちゅうか若い時っていうか私が子供時代家帰ってこなかったからね、夜遊びして
まあ室井の家はかなり特殊だからさ
友達は、
友達、
うん、
友達、ああ私の、
うん、
私はだからその、うん、なんでそう急に思い立ったかっていうと、うん、心のどっかには早くそれしなきゃいけないと思ってたんだけど、はい、うんうん、すごい仲いい女友達のお母さんがさ、うん、あの行方不明になってどこ行ったん、うん、行方不明、ほんで
女友達のお母さん
、うんうん、すごい仲良かったんだけど、はいはい、うん、ほんでもう遅い時間なんか帰ってこなくて、うん、もうわけわけしてたんだって、ドキドキするって、うん、そしたら、うん、翌日、
うん、
あの京都警察から電話かかってきて、
京都、
うん、
そしたらどこに住んでる人なの、
東京、
東京で
新幹線乗ってね、お母さんね、うん、
京都行っちゃった
なんかねそれ泣ける話なんだけど、うんうん、お父さんが生きてた頃に、うん、しょっちゅう京都旅行、お母さんが大好きで京都旅行行ってたみたいなね、だから京都でね結構ねお高い旅館とか勝手にね、うん、あの泊まっててね友達同じ同業だから締め切り日なのに京都まで迎えに行って、た、うん、偉いこっちゃって勝手に高いとこ泊まってるしね、そこもお金払いに行って偉いこっちゃって言ってて、
それあれなの、うん、あの一人でなんかあって京都旅行したんじゃなくて
警察、どうしてここにいるんだろうと思って警察行ったんだって。
じゃあちょっと認知症気味で、
でもね普通に会うとねしっかりしたお母さんな、うん、たまにそうなるんじゃん、
う
ん、
あそう、
え自分で京都に行ってて、うん、で私はどうしてここにいるのかしらって、
うん、ならみたいな、
警察に行ったわけ、
うん、
自分で、
うんうん、だからホテルの人とかに、うんうん、どうしてあの、うん、私はここにいるのかよくわかんないんで、うん、警察呼んでくれませんかって言ったし、わかんないけど、
まあだからちょっと認知症入って昔あの、うん、お連れ合いと行った京都が懐かしくなって、うん、多分行ったんだろうな、うん、それはやっぱり、うん、なんか、まあ、ちょっとほろっとくるけど、ちょっと娘さんにしてみりゃ大変だよね、うん、それはね、
うん、ああ俺 どこ行ってるかね
どこか
だろうね、俺でも
あれじゃ
ない、
コンビニ、
コンビニ近すぎるだろおめえそこじゃお父さんいなくなっちゃった、どこ行ったのかしら、あちょっとコンビニ、あいたいただって
あれでいいんじゃないですか、ジャンソーで、
ジャンソー、あジャンソーか、
あと蕎麦屋だ、蕎麦屋、いつも
地形よどこもかしこも
放送がないのに文化放送来てたりする
あらそれも嫌だな、それもな、
まあ見てください、作
戦で文化放送にいますよ、俺はどうしてここに来たんですかなんて言
いや、いいじゃん、ジャンソーに行って、ね、負けたら、うん、俺なんでここにいるのって言い出して帰っちゃうっていう手はあるかもしれないですよね、
負けたらって相手もいないじゃないですか、そんな雀荘で一人で負けるわけないし、いやコンビニか文化放送結構確率高いな俺太田さんそんなこと言うけど、太田さんだって文化放送来ちゃうんじゃないの、
そうですね、私が認知症になったらそうなっちゃうかもしれないですね、
室井はどこに
本当に私も大竹さんと似てると思うよ、近所のスーパーとか、近所のスーパーとかに行って、
お前なんか豪華な店でなんか食ってんじゃねえのか、お前は
食ってるかな、
なんか高い高い店で
近所の焼き鳥屋とか、
昔懐かしいって銀座のクラブで働いてんじゃないか銀座のクラブ いらっしゃいだって、
これね結構深刻で、はい、だからそれで行方不明になっちゃってる人とかもいるし、
8万人ぐらいみたいな、
そうそう
そ
う、
そんなにいるの、
いるんですよ、いる。で僕ねこの間たまたま田舎に帰ったんだけど、はい、まあ、東京もあるけど田舎であのいわゆる防災無線ってあるじゃないですか、
はいはい、
でこうぼーっと聞いたら防災無線で、はい、その何歳ぐらいでこんな服装をした女性が今行方不明になってますので見つけたら連絡してくださいっていう防災無線が流れてるわけですよ。だからやっぱりね高齢化社会っていうのは、ね、まあ、僕らもなるから人事じゃないんだけど、
俺なんかもっと人事じゃないよもっともっとキンキンの話だよそれは。
そうそう、流れてて、うん、であら、うん、うちの母親なんかが、うん、あら、うん、なんとかさんじゃないかしらとか言ったりとかして、うん、だからねやっぱり、ね、これ深刻な問題なんですよこれ本当に。
俺もあれだな、もう少しだったらもう札つけとこうかな、
うん、首から下げればいいんだよ。
大竹誠です。
あるいは
やっぱね近所付き合い大事。近所とかだったら誰か親切な人が、うんうん、あまたあのおばあちゃん外出てるって言って家に送り届けてくれる。あ、昔あったよね。
そうそう、俺中にのコンビニのおばあちゃん、おばあちゃんとだった、うん、まあ聞いてるから怒られるかもしれない。まあでもそ同い年ぐらいなんだった多分、
うんうん、
ああおばあちゃんも分かん、向こうも分かんなくなるかもしれない
どっちが早いか
どっちが早い笑い事じゃないけど、でもさっきの話にこれ戻るけど、うん、年取ったら、あそこで話した話だっけ、うん、年取って人は丸くなると思ったら、まあ、大間違いだよって話を青木さんがしてて、うんうん、来た、丸くなんない、
丸くなるっていうか、すごいじいちゃんとスナック行ったら、うんうん、はい、トイレからかうん、帰ってきたらさ、うん、ちょっとさ前ちょっぴっとちびってんのよ、うん、したら、うん、ちょっと間に合わなかったとか言ってホステスさんがさおしぼりでさ拭いてくれてさ嬉しそうなのね。なんかそういう手を覚えたかと思って、うん、どう思う、それ、ま、丸くなったんじゃなくて変わってない、
あれもあれだよね、本番前トイレに行ってやっぱり濡らしてきて、あのスタイリスト3人ぐらいにティッシュ持って追っかけられてた北野さん
えそっちはどんなられて
るの、室井なんて、室井なんてだって酔っ払って帰ってきて漏らしちゃったって言ってたじゃないか、うん、この間
なん
か
そんなの普通でしょ、
普通じゃないよ、
なんで普通でしょ、
普通じゃないよそんなの、
1回くらいはあるでしょ、
ないないよ
俺たちジジイの間では近頃オッペンハイマーを最後まで見れるかどうかっていうのが大問題になってんだから
なんですか、オッペンハイマーって長いんですか、
3時間
の、
あ、まあまあ、ね、
無理だよ、トイレ行きたくなっちゃう。
いやいや、この間見たんだよ、俺だよ、最後まで
見た、
最後まで大丈夫だった。
トイレも行かないで、
トイレも行かないで、
えらい、
うん、ねえ、そういうのでやっぱりね、試練は待ってるけど試さなくちゃね、やっぱし、まあこれに耐えられたっていうのはね、
面白かった、
これが難しいんだよね、
まああれはいろんな評価がね、うん、いろいろありますからね、はい
はい、うん、まあまあでも俺はまあまばたきもせずに
最後それってまばたきしないで座ったまま死んでるんじゃねえの
お前先に殺すぞお前
バカ野郎、まばたきしないってのは嘘でしょ、
そうだよ、それ死んで
た
んだ、
たとえあんたたちはもののたとえ知らないの、それだけ生きててまばたきもしないでって言うでしょ、
3時間まばたきしなかったら室井の宇宙に死んでる可能性が高いんじゃないですか
うるせえよ、
いやでどうだったんですかオッペンハイマー、
いやだからまあ評価は難しいけど、うん、まあ俺はまあ面白い面白くないっていう評価はちょっとできませんけど、うん、やっぱしいろんなことを考えると今見といた方がいい映画かなと、うん、それは、まあ、今世界情勢がこんな風になってるのと、
うん、
もう科学者たちは、うん、私一生懸命なのね、うん、物理学者たちはもう開発しようとしてものすごいんだよ、うん、すごいもうドイツに負けまいと2ヶ月遅れてるんだみたいなことでね、うん、で一生懸命作るわけよ、で物理学者、うん、それはもうさ、うん、その人たちをもうやるしかないわけじゃん、うん、それを、ね、国がどう統制していくかみたいなことになっていくわけじゃない、
うん、いや見とこう、うん、だって今武器の輸出とか、うん、武器の一生共同開発とか、そうそうそうそう、
だから俺やっぱ感じたのはやっぱしなんかこう、うん、まあ死っていうのはまあ自分でね、うん、まあ、この年で、まあ、いろんなことで死んじゃうかもしれないけど、うん、まあ、世界が こうなんていうの、死っていうものをちゃんと、まあ、あのパレスチナのこともあるしね、うん、死はもう本当に間近だっていうか身近だってことを世界は意識しないと、まあ、自分も意識しないといけないなっていうふうなことは感じた。
でも、うん、今の話でね、うん、科学と、うん、その兵器とか武器とかって話だと、はいはい、前にあの、うん、この番組のレギュラーでもある、うん、東京工業大学の中島武さんがね、
うんうん、
おっしゃってて印象的だったんだけど、はい、なんで東京工業大学で中島さんのような政治学者が教えてるのかとかね、はい、いう話を聞いたら、うん、まあ、要するにリベラルアーツっていうんですけど、はい、教養、
うん、
つまり政治学とか哲学とかっていうものを科学を学ぶ人たち、しかも東京工業大学って言ったら、はい、この国の、ね、理系ではトップの大学じゃないですか、はい、
その今度名前変わるけどね、
うん、今度東京科学大学なんですね、うん、はい、で、うん、やっぱりそのこう先端のものを学ぶ学生たちがやっぱりこう政治とか哲学とかね、倫理とかそういうものを学ぶことの大切さっていうね、だから科学って突き詰めていきゃとんでもないことを教えてかすわけで、だからその辺の重要性っていうのもなんとなく今ふと話を伺いながら思いましたけれどね。
そうそうそう、
じゃあ頑張ってうちらも3時間見るかね、
うん、
だって物理学者たちはどのくらいの大きさの爆発なのか分からなかったんだからね、うん、最初、うん、
でも大竹さんに勧められた映画って、うん、やっぱり見といてよかったって思うことは多いよ。あのジョーカーもすごい勧められて見に行ったけど、
ジョーカーは面白かったじゃないか、
う
ん、
あれね、うん、もう一回映画館じゃなくて、うん、うん、ネット、うん、でもう一回見たんだけど、うんうんうん、細かいところすごいね、
うん、あ、そうなんだよ。だから、うん、あのなんだっけ、町山さんっていう映画評論家の人が、町
山智弘さん
ね、うん、あの方が、オッペンハイマーは6回見なくちゃ分かんないって言ってたから、うん、まあまあ、だから俺1回しか見てないから、うん、それぐらいのことしか俺は感じえなかったけど、
でも1回しか見てないけど、うん、瞬きしないで見たからだいぶしっかり見たんじゃないですか、
うん、3時間死んで
た。こいつらどうしようもないな。人が一生懸命話してるのに、ね、死んでんじゃねえのお前は、漏らしてんじゃないのお前は、ね、
3時間1回も瞬きしなかったら死んでる
とか、ね、やばいよ。そしたらハエとかプーンって飛んでなかった大丈夫。
日比谷の映画館ハエなんかいませんね。お前の座王のうちじゃねえんだからよ。腹立つなこいつら。はいはい、まあそんなんです。はい、太田さんお願いします。
はい、まず見出しだけご紹介します、
うん、はい、
岸田総理大臣がアメリカ議会で演説した模様は各紙取り上げておりますけれども、うん、はい、朝日新聞は一面で、うん、国際秩序維持、日本はアメリカと共にという見出しを掲げております。
はい、
それから、固定は朝日新聞の一面トップだったんですが、うん、政治改革特別委員会を設置、衆議院会期内の法改正焦点とあります、うん、政治資金規正法の改正などを話し合う政治改革特別委員会を設置したという記事なんですけれども、うんうん、朝日新聞では2面3面と展開しておりまして、うん、裏金対策自民及び腰という記事になっています。
はい、
それからこちらも朝日新聞の一面ですが、円が急激に下落、34年ぶり153円台、アメリカ物価高を受けトリプル安という記事が載っております。
はい、
これは金子勝さんに
多分ね、まあ、153円金子さんがね、いろんな評価をしてくれると思いますけども、その時にお話しできると思います。
はい、はい、うん、それからスポニチアネックスの記事ですけれども、うん、大谷翔平選手の通訳だった水原一平容疑者のギャンブルは、うん、合わせておよそ1万9000回、うん、218億円かつも負けた金額は点々、衝撃事実が次々と判明という見出しが出ておりました。
はい、
はい、そしてこれは東京新聞の一面トップ記事でしたけれども、うん、電気ガス代年3万円増、6月分から補助なし、再生可能エネルギー賦課金アップと見出しが出ておりまして、物価高実質賃金減、家計さらに痛手という活字が踊っております。
はい、この間この番組で、ね、ね、記事紹介したのは介護保険料が上がると、うん、それで大阪は、うん、まあ、1万円弱上がるってことなんで、月だよ、月1万円弱上がるって言ったら、うん、年で、まあ、12万弱なるわけじゃない、うん、ね、それでまあお年寄りのもう65、そこはちょっと忘れちゃったな、65歳以上の方もね、うん、それプラス今日の見出しは電気ガス代が3万円上がると、うんうん、こらこら、
あれなんだっけ、うん、 うん、お年寄りの方って、うん、保険1割だったんだけど、年収200万以上あると入ってくるの、年金も含めてだよ、はい、そうすると3割になっちゃうでしょ。
まあ、割は分かんないけど上がるっていうのは俺も聞いてるね、うん、はいはい、
だから大阪の、ね、うん、やつに関して言えば、ね、うん、これ報道されてる通り、まああのね、ついつい維新のことを考えちゃうんだけど、ただまあ大阪って高齢者が多くて、特に独居の高齢者が多いので、そうです、ね、だからどうしても介護保険が、ね、うん、お金かかってきて、うん、まあ、あれ市町村レベルでやってるので、はい、上がってきちゃうっていうのは、うん、まあ、やむを得ない面も一部あるんだけれども、うん、しかしその一方でね、万博でリング作るんだとか言ってることを考えると、その金をそんな金使わないで、そういうね、こう福祉に使った方がいいんじゃないのっていう気はしますよね。
お年寄り世帯の4世帯に1世帯がもう貧困だもん。
貧困だからね、
うん、あんなのね、あの だって木で屋根作って350億って言って
るじゃん。そうそうそう
そう、発泡スチロールで作れよお前。
そうそうそう、飛んじゃいますけど、
ね、あとはあれ海に海に、うん、なんだっけ、うん、あの、うん、リングみたいなの作るんでしょ。
海とか、まあまあ、あの会場の周りをぐるっとそういう格好で、ね、うん、リング作ってね、うん、で、はいはい、メタンガスがなんか出ていて爆発が起きたりとかしてるみたいだけどね、
は
い、
あれメタンガスでさ、あれこの番組でもお届けしたけど、はい、あれよく考えたら簡単な話じゃねえなと思って、うん、例えばいろんなパビリオンができたり売店ができたりするわけでしょ、うん、でそれが中だったりしたら爆発するわけじゃん。もう簡単な、後で考えたらそんな簡単な話じゃねえなと思って。
そうそう、だから、ね、もともとあそこは、うん、あのゴミを埋めた島なので、うん、はいはい、下でなんかいろいろ
メタン出る
んだ、発酵して出てきてるってことを考えると、はい、うん、まあそこ、これからね、うん、カジノにするとか言ってんだから、うん、だから、うん、あちこちで爆発が起きたらどうすんのかなとかって思っちゃいますけどね。
はい、はい、うん、まあね、まあ、結構批判が集まってあと1年ですね、うん、はい、太田さん最初に戻ってください。
はい、岸田総理大臣がアメリカ議会で演説した記事は各紙載っておりますけれども、はい、訪米中の岸田文雄総理大臣は11日午前、日本時間今日の未明、うん、ワシントンのアメリカ議会上下両院合同会議で演説しました、うん、中国やロシアの挑戦を退けるためにアメリカのリーダーシップは必要不可欠と強調した上で、うん、日本をアメリカのグローバルパートナーと定義、うん、日本がアメリカと一緒に自由と民主主義を基調とする国際秩序を守る決意を表明したという記事なんですね、はいはい、これ岸田総理大臣相当力を入れたみたいで、うん、読売オンラインの記事ですと、およそ35分間英語によるスピーチだったと、はい、で原稿には何度も筆を入れてアメリカ大統領のスピーチライター経験があるアメリカ人から身振り手振りを含めた実践指導も受けて準備を重ねた上で演説をしたということです。
ああ、そうですか。
はい、で受け止めるアメリカの議員の雰囲気なんですけれども、これは毎日新聞が伝えているんですが、まあ岸田さんの発言が冗長だった面もあるが、この間アメリカ政府の高官はスマートフォンを操作したり同時通訳のヘッドホンを外したり爪をいじったりする姿が見られたと、
うん、そんな細かいことまで、はいはい、報道されてるんだ。まあでもあのスピーチあれだね、まあ英語だったよね、
英語でしたね、う
ん、英語のスピーチで、はい、まあだからずいぶんスピーチに力入れたんだなと、
うんうん、なんかあれみたいですよね、うん、報じられてるところによると、うん、その岸田さんって基本的にスピーチライター、うん、安倍さんはスピーチライターいたみたいですけれども、岸田さんは常設のスピーチライターがいなかったんだけど、はい、今回はそのこの演説用にその大統領の、ね、スピーチライターの経験もある人を雇って、はい、スピーチなんかも相当こう練り上げて練り上げて作ったようですけれども、う
ん、頑張るよ。だってあれだもんね、別にみんなアメリカの高官がスマホいじってようが何しようが、どっちかっていうと日本向けへのアピールなんじゃないの、うん、英語でスピーチして、うん、
はいはい、
アメリカにいるたまたま、うん、あの新聞記者とちょっと話したら、
うん、はい、
CNN やアメリカの三大ネットワークはほとんど報じてないみたい
な、うん、あ、そうなの。
そうそうそうそう、うん、ほとんど報じてないみたいな。
日本じゃだって国賓待遇で、
まあまあそうですよね、まあ、だからその辺が日本とアメリカの、まあ、あの、まあ、国力もそうだしね、はい、それから関心の度合いも、だ今アメリカだってこれ、うん、あの毎日新聞がデジタル版で書いてて興味深かったんですけれど、はい、そのスマホいじってたりとかっていうこともあったんだけれど、うん、その記者会見の時にアメリカ その外交なんかを担当する幹部が、うん、その記者会見の時にはもう姿を見せてなかったと。例えば、ね、ブリンケン国務長官とかサリバン大統領補佐官、これまあ国家安全保障問題担当なんですけれども、うん、この人たちはもちろん会談の時には、うん、バイデンさんの横にいらっしゃったんだけれども、はい、 その記者会見になったら普段だったらいるんだけれども、うん、このブリンケン国務長官それからサリバン大統領補佐官はいなかったと、うん、でまあこれあの毎日新聞のデジタル版であのワシントン支局の秋山記者が書いてるんだけれど、うん、アメリカは今イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ侵攻への対応、それからロシアへのウクライナ侵攻、ロシアのウクライナ侵攻、うん、イスラエルに、在シリアの高官を攻撃されたイランへの対処もあって、はい、まあまあとても多忙で、まあまあ、あのそれほどこう細かくケアしてる暇はなかったんじゃないのみたいなことを書いてますよね、
う
ん、
そうですか、うん、まあ、この番組昨日はあの日本とアメリカがね、うん、なんかちゃんと対等の関係にあるのかと、うん、その中でいろんなことがね、うん、まあ、もちろんあのなんていうの、あそこは南沙諸島っていうなんていうの、うんうん、あの日本とフィリピンと、はい、ね、うん、アメリカも一緒になって、うん、まあ、あそこのなんかニュースを見るとやっぱ中国の感染は結構派手に、ね、うん、あの辺でやってるから、まあ、不安はあると、うん、まあ、それは分かると、まあ、そのことに注視しなくちゃいけないことも分かるけども、それは何するんだったらば、うん、まあ、あの敵基地攻撃能力とか、うんうんうん、それからアメリカでいいねで武器を買ってるとか、うん、それから沖縄の問題とか、うん、まあ、いろいろあるものをなんかクリアしていきながらやんなくちゃいけないっていうのと、うん、あと太田さんもう一つあれだよね、国内に対する説明が足りてないっていう、
そうですね、アメリカに対するアピールをするには例えば、はい、武器輸出をできるようにするとか、はい、トマホーク購入するとかっていうことが、うん、ちゃんと国会の審議などを経ずに、うん、決められた前提があるから、はい、これはちゃんと国民的議論を巻き起こさなきゃいけないんじゃないかっていう社説が東京新聞には載っておりました。
だからあれですよね、うん、はい、大竹さんおっしゃる通り、うん、これグローバルパートナーだというふうに今日宣言したわけですけれど、はい、うん、その大きく言うとね、こうアメリカが、まあ、中国っていうその大国がこのしてきて、はい、アメリカ一人では一国では世界の警察官の役割を果たせない、あるいはアメリカ国内もそのアフガン戦争、イラク戦争っていう、うん、まあ、僕に言わせれば完全に誤った戦争で、うん、遠征感というかね、もう戦争は、はい、ごめんだよっていうような声が非常に高まって、だからトランプみたいな人が、うん、なんとその自分の国は自分で守れみたいなことを、うん、NATO なんかも脱退するんだみたいなことを言い出して拍手がいくっていうような状況になっているので、はいはい、うん、まあ、大きな流れとしてはこうヨーロッパにしてもそれからアジア太平洋にしてもアメリカの同盟国がアメリカと一緒に対処するっていうような流れっていうのはある程度あるとは思うんだけれども、はい、うん、ただグローバルパートナーだっていうんだったら、大竹さんおっしゃるように対等なんだったら、うんうん、それを進行させるんだったら一方で例えば地位協定の問題、うん、あるいはその横田の空域の問題とかね、はい、あるいはその PFAS みたいなね、ああいうこう環境汚染の問題なんかも言うべきことは言って、うん、でお互いを尊重しながら対等な関係としてグローバルパートナーだって言うんだったらまだしも、うん、おっしゃるようにね、単に武器爆買いしてアメリカのなんかこう膝にすがりついて見捨てないでくれみたいな、
なんかいらないトウモロコシとか買わ
せて、あれだってね、オスプレイだって飛んでるの日本だけらしいしね。
そうそう、オスプレイはだから、はい、うん、欠陥機って言われていて、うん、その米軍以外でこれを正式に配備している国は日本の自衛隊だけですよ、だけですよ、それも20機近くですよ、
はい、
うん、やってるわけですからね、
はい、はい、ね、次です、太田さん、はい、次のニュースを言ってください。
朝日は一面トップで取り上げてるんですけれども、自民党派閥の裏金事件を受けて衆議院は昨日、うん、政治資金規正法改正などを議論する政治改革特別委員会を設置しました、はい、政治家の責任の明確化や第三者機関の設置など政治資金規正法改正は後半国会で最大の焦点となります、うん、一方裏金作りの真相は明らかになっておらず、野党は特別委員会でも追及する構えだという記事なんですが、うん、二面三面にその裏金対策自民及び腰という見出しで、はい、各党がそれぞれの項目に関してどういう姿勢で臨んでいるかというのが一覧になってるんですね、
うん、
自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党がそれぞれ連座制の導入はどう向き合うのか、チェック機能はどうするのか、政治資金パーティーはどう向き合っていくのか、企業団体献金はどうするのか、 制作活動費はどういうふうにするのか、旧文通費の使い道公開するのかしないのか、そういった項目別に一覧表を作っているんですけれども、ほとんどの野党が積極的にこれに取り組むという丸印がついていて、公明党が一部三角印が3つほどあるんですけれども、それと非常に対照的に自民党は三角印が3つ、連座制の導入、チェック機能、政治資金パーティー、それぞれ三角印がつけられています。そして×印、非常に及び腰、後ろ向きということで、企業団体献金、それから政策活動費については×印がついていて、自民党が他党との違いを明確にしているという記事ですね。
本当だね、これあれだよね、いろんな項目に対して自民党だけが三角と×ばっかしで、ねえ、はい、
まあ、全容も明かさないし、
まだやる気満々なのかな、バレないように、
バレないようにやる気満々
週刊誌の中ではあれだよね、自民党が結構この後選挙で、ね、大敗するんじゃないかっていうね、うん噂も出てますけども、新聞の見出しは、不祥事があるたびに法改正されたが抜け道が残るというふうに出ております。さあ今日も始めましょう。